皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、11月13日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は漂流する永田町霞が関です。日本もサブプライム問題ではいよいよ損失が広がってきたようであります。みずほ証券は1000億円の損失ということですが、まだまだこれは入り口ですね。来年が破綻のピークですから、これからどんどん出てくるわけで、どういう計算をしてたのか知りませんけども、なんか自分たちあるいは関連会社でいくら財産を持ってるかもよく分からなかったんでしょうね。ですから、後になってからですね、いや実はこんだけ損がありますという話が出てきたんだろうと思います。それと同時にですね、今回は理論的に値段はいくらですと言ってもね、それじゃあ買ってくれと言ってもね、買い取ってくれない証券が多いんですよ。これでみんな騙されるんですね。とりあえずなんか値段は入ってるんですが、じゃあこの値段でその言って売ってこいって言われたらね、いや先方は買い取ってくれないんですと。じゃあいくらなら売れるんだと。いや誰も買い取ってくれないんですと。ということはいくらなんだと。いや0円なんだという話がね、これゴロゴロ転がってるんですね。ですからその辺のところがね、市場の怖いところで、要するに市場が消えちゃうっていう言うんですけどもね、市場が消えちゃったものはサブプライム以外にもいろいろと証券化市場 で出てきておりまして、これは相当難しいんじゃないでしょうかね。そうなってきてですから、世界中大変なんですけどもね、とりあえずなんか日本の方もですね、いや実は日本だけ例外的に問題を免れてたというわけではないということがだんだん明らかになってきてます。それから上海も下がりましたね。もう上海の総合指数は5000ポイント強のところまで来てますね。5100も割り込みましたね、一時休んでてね。あれがそのままどんどん下がってくると、これはすごいと思うんですね。やっぱり中国はものすごい財産蓄えてますね。それは金融財産も、それからゴールドもですね、あるいは何ですか、鉄とかもそうですね。それから船もね、とにかくみんなあれ溜め込みましたね。ところが連中ですね、今資金繰りに困ってるんですね。何せ中国政府がものすごい勢いで金融引き締めをしますから、金融のその、なんて言いますかね、資金繰り、流動性がですね、どんどんどんどんその欠如してきてるんですね。ところが相場だけはどんどん上がりますんでね、とにかくその過熱した相場で金が詰まるっていう現象がね、非常に今、急速に進んでるわけですね。これは怖いですよ。これ本当にバブル崩壊したらみんな資金繰り難に陥りますから。で、大体そんなに慌ててですね、金融緩和なんかに踏み切るはずがないんでですね、共産党の政府がですね、そうなってくると、この資金繰りなんというのが出てきますとね、連中今度持ってるものを全部売りに出してきますね。今上がるから買ってるだけで、これ損が出ればね、今回のアメリカ国債の叩き売りと同じでようにですね、これは損だと思えば全部売っていくんじゃないかと思うんですね。で、本当にこのバブルがですね、崩壊するとですね、ありとあらゆるものが中国から売りに出てくる可能性は、私ますますなんか高まってきてるような感じがします。だんだんだんだんなんかですね、中国だけがですね、なんか異様な雰囲気に今なってきてる感じがしましてね。だから最後に残されたんですね。最後に残されたバブルが中国だって感じなんでですね、いや今なんかね、油でもゴールドでも暴騰してるんですけども、今度一転これ暴落する可能性も私はあると思いますんで、とにかくこの資金繰りつけるため何でも叩き売るっていう、あれはやっぱりね、もともとそういうところありますけどね、その博打好きですから、とにかく博打好きな人たちですからね、そういうことを考えていくとですね、暴騰した後暴落して、なんか本当にその行方定まらぬ状況のような感じがしますね。で、そうなってきた時に、本当にこれが不況と物価高の最中に起こってるわけですが、もう完全になんか日本政府はですね、永田町も霞が関も対処ができないような気がしますね。見ていますとね、そもそも今景気が悪いですね。誰にどう聞いても景気なんか良くないです。住宅やってる人もなんか大変ですね。この夏以降も例の、耐震偽装の件で、審査厳しくなってさっぱり家が建たなくなりましたね。それから日経新聞なんかにも、名古屋でもマンションが売れなくなってるって、ずいぶんでかい記事が載ってましたね。ですから新聞に本当の話が載るぐらいですね、名古屋でももうマンション売れなくなってるんですね。日本で一番景気いいなんて言ってた名古屋ですらマンション売れないんですから、いやそれはね、相当やっぱりこの、状況が変わってきたんだろうと思うんですね。だからいつものように、とにかくですね、内需も非常に景気が悪いという話になってくると、それは大変ですよ。今ですね、福田内閣もなんかですね、かろうじて、立ってますけども、これに不景気と物価高だと、 いう話で国民が怒り出したらですね、いやそれはもう内閣絶対もう持たないですよね。これで不景気っていう話になってきましたらね、そもそもその改革なくして成長なしって言ってるんですから、改革をやったんですからね、郵便局の看板をですね掛け替えたんですからね、景気は良くならなきゃいけない。ところが郵便局の看板掛け替えたのにですね、景気悪くなってるわけですから、おかしいって話になりますよね。ですからね、まあ、あんなバカなことをやった挙句がですね、不景気とバブル崩壊と、それから物価高でですね、どうにもならなくなったわけで、まあまさになんか戦争中と同じですよね。受滅戦争をやったあの太平洋戦争の時と同じことがですね、今回経済で起きたわけですよ。でそのことにやっぱりですね、国民はこれから気づくと思いますよ。さすがに能天気な日本国民もですね、これ混乱が広がって自分の足元に火がつけばですね、なんだこれって話になってきますから、まあ、来年はみんな怒り出すんでしょうね。でそうなってきたときに、当然その政治は大騒ぎになって、いや不況どうしましょうか、対策はって話になりますが、対策ったってその金出す話をしたら、これね、税金を、消費税引き上げだとか、租税特別措置を廃止するとか、そういう姑息な増税はですね、もうできなくなりますもんね。当然そのだからそうなってくると、政治はですね、政治も役所もですね、景気が悪いって話はなかなか認めたく ないですね、と何もしませんね。ということは最後の最後になって、もう誰の目にもですね、これはひでえってやつがやっぱ起きるわけですよね。小さな問題を隠すと最後にでかい問題がいきなり発生しますから。ですからこの不況と物価高っていう話、あるいはバブル崩壊っていうのもですね、非常になんか劇的な形でですね、日本の政治問題に登場する可能性が高くなっていくんじゃないでしょうかね。なんか事前に手を打っていろいろ考えてきゃまた状況違うんでしょうけども、そういうことはないという前提でやってますから、改革やってんだから景気が悪くなるはずはないという前提であれ動いてますからね。まあだからその本当のことがバレるときはですね、誰にも隠せないぐらい大きなやつがいきなり来るんだろうと思うんですね。まあ、その時は非常に見ものでございましてですね、まあ、当然その福田内閣は飛ぶんでしょうけども、さて民主党もですね、どうするかですね。やっぱりですね、もう霞が関もですね、これもう知恵がないような気がします。もうとにかく財政赤字はここまでひどいんですから、何もできないわけですよね。おまけに金利が上がってきてるわけですから、これ下手したら国債暴落しますからね。40年国債なんか発行したわけでしょ。あれ40年国債のその価格変動率ってどれぐらいですかね。 1% 価格が動いたときに20ポイントぐらいあれ動くんですかね、値段がね。相当あれ動きますよね。だからあんなですね、危ないボンドをですね、興味買う人なんかいるのかと思いますが、よく昔のその愛国国債持ってる人いるんですね。戦争中に発行された愛国国債、結構まだその持ってる人いて、それはどういうことかというと、ものすごいインフレでですね、最後の償還まであれ持っていなかったってやつですよね。最後の償還まで付き合わなかったってやつですね。ですからあのクーポン券がですね、1枚2枚切り取られただけの愛国国債を持っている人いるんですね。この間もある方に見せてもらったらね、それはね、満期が昭和32年だったな。よく昭和30年代が満期になっていること多いんですよね。あれだから何年の20年ぐらい、10年か20年の間でなんか満期で出したんですね。そんな愛国国債をね、持っていて、昭和30何年満期のやつをね、買わされたわけですな、戦争中に。すごいですよね。このまま戦争に勝ってですね、日本がそのまま続くんだという前提でね、あれ愛国国債買うわけですよ。ところが実際に昭和32年なんてもう物価がですね、戦前のその何百倍ですもんね。ですから全くの紙くずなわけですよ。100万円買ったってですね、100円ですもん。100万円買ったってですね、それが物価がその例えば10倍になればですね、で10万円でしょ。で100倍になれば1万円でしょ。ですからもうそんな感じでですね、物価が一桁上がればですね、その証券の価値も一桁下がっていくわけですよね。まあそんなことをやっていきますとですね、本当にその家一軒買えるはずだった財産がですね、ワイシャツ一枚って話になっちゃうわけで、まあですから、まあね、破綻はしないなんて言っている人いますが、まあ家一軒買えるはずの金がワイシャツ一枚になってもですね、いやこれで結構なんだという人はまずいないと思うんでね、ああこれは潰れたと、まあみんなどっかで思うわけですね。ですからまあそんなようなことをね、まあ、財政破綻でやっていくと起きるわけでありまして、しかもあれ早いんですよね。アルゼンチンが破綻した時もソビエトが破綻した時もそうでしたけども、まあ、今のアメリカのドルの破綻も似たようなもんですけども、あれすごい早いんですよね。あっという間に通貨が暴落していってですね、あっという間にインフレが広がって、あっという間に失業率が高くなるんですね。あれインフレが一気に広がるとですね、潰れる会社が続出していくんですね。あれですからね、失業者が一気に出てくるんですね。すごいですよね。まあだから本当になんかそういうことってよく繰り返されるんで、 もっとみんな真剣にですね、そういうことを我が身のことだと思ってね、普段からこう対処して、まあ、国もいろいろ考えればいいんですが、まあもうそういう人はいないわね。国のこと考えるのが自分の仕事だと思ってる役人は今一人もいないんじゃないんだかな。自分のことで精一杯ですよね。まあなんかそんな時代でありますんで、まあ霞が関も俺何もできないんじゃないかな。対処をすることできないから現状を認められないというのが本音だろうと思いますね。まあですから本当にこの霞が関永田町はですね、漂流してますね。やっぱりこの現場というものを見失ってですね、なんか建前の世界だけでね、思い込みの世界だけでこれ生きてきたわけでしょう。この十何年の平成に入ってからね。だから昭和のバブルが崩壊した時点で、なんでバブルが崩壊したのか、これからどうなるのかってことを真剣に考えなかったわけですよ。今なんかその防衛省の問題で OB の問題が言われてますが、やっぱ OB が悪いですよね。何にも考えないでやらないでやりたい放題やって金だけもらって逃げちゃったでしょ。何にもですから失敗記録が現役に残ってない。で現役は何にも知らないでやる。ますますうまくいかない。で責任だけ取らされると。ほら嫌になっちゃいますよね。何も勉強もしませんわね。まあそういう悪循環がですね、平成に入ってもう19年ですから、19年間も続きはですね、まあ空洞化するのは当たり前ですよね。で、財界も財界ですわね。もうこの平成に入りますと、この財界の言うことを聞くのがね、なんか政治だみたいな部分がありましたから。ですからもう特にこの10年ほどはですね、財界の連中が、財界の威張ったじいさんたちがですね、ずいぶん政府乗り込んでて、ああせいこうせい言っとりましたね。でもその財界もですね、すっかり化けの皮が剥がれちゃって、偽装問題が出てくるわですね、物価が上がってその、ね、賃金不払いが出てきてですね、従業員に裁判で訴えられとかですね、まあお粗末なことがどんどんどんどんこう出てきますわね。でこれで円高になったんだから、これ輸出系企業は当然これ決算悪いですよね。そうするとなんか財界の連中を威張ってらんなくなりますわね。まあそうなってくるとですね、もう財界としてもこれ今の財界に知恵がないんですね。今までのこの言ってみれば、締め付け型のね、経済運営でやってきた、あの経営でやってきた連中はもうそれ以外に脳がないわけですから、改めてこの締め付けでもうまくいかない時代になったらですね、いやそれはもう全く運営の仕方が分かんないんじゃないですか、企業の運営の仕方がね。まあなんかですから昔と同じことばっかり未だにねみんな言ってますが、財界の連中もね、小泉時代と同じようなことばっかり言ってますけども、まあだんだん足元が流動化してきてですね、自分の会社自身でそういう改革を進められない状況にみんななってきてるわけですよね。足元から火がついちゃってですね、炎上中なわけでしょ。その後財界も漂流しますね。でもやっぱりなんかこれがやっぱり時代なんでしょうね。太平洋戦争が終わった時ですね、軍は解体されました。しかしね、文民の役人は解体されなかったんですよね。進駐軍が上手に利用したんですね、文民の役人の方。だからあそこでもう一回整理されるはずのものがですね、半世紀以上にわたって生き残ったんですね。でそれがだから今整理されてるわけですよね。やっぱりね、その20世紀は、まあ、まだね、誰かがこう考えて、19世紀20世紀は誰かがシナリオを考えて動かせば動く時代だったんでしょうけども、もう21世紀はそんな簡単な時代じゃないんだね。本当の意味でこの複雑系というものがね、はっきりと見えてきた世の中なんですよ。まあ19世紀20世紀はこの力によって世の中を単純系で、まあ、考えることがまだ許されたんでしょうね。だからああすればこうすればああなる、ああなればこうなるっていうね、因果関係がはっきりとまだ分かった時代なんでしょうね。言ってみれば本当に世の中が単純系で、誰かがそのね、トップリーダーが国境線を地図に線を引けばその通り国境線ができるとかね、為替はいくらがいいって言えばその通り為替レート動くとかね、まだまだ今から考えれば本当に原始的な時代だったんでしょうね。まあ単純系の時代ですね。しかしもう今や経済も政治も社会も本当に複雑系の時代に入ってきてます。これが本当の自然の姿ですね。昨日まで晴れてたのが朝起きたらもうね、空一面ですね、雲が覆って、雨が降っていると。なんか一晩寝てる間に一体何が変わったんだというぐらい天気って変わりますもんね。これが複雑系の世界ですし、それから人間関係だってですね、昨日まで仲悪かったのにいきなり仲良くなったり、仲がいいのが仲悪くなったりしますね。因果関係なんてね、何が理由かなんてよくわからないことが多いですね。でこういうやっぱり複雑系の世界をですね、やっぱり永田町霞ヶ関をね、あれはね、もともと無理だと思うんだな、対処するのが。永田町霞ヶ関の人たちってのはやっぱりこのなぜこうなったとかね、数字ってのすごくなんか大事にするんですよね。で要するに所詮あれ喧嘩してるわけですから、財産の分取り合戦やってるわけですね。権力を通じて国民から吸い上げた金をですね、あれ 分配して分取り合戦やってあれ生きてるわけですから、その分取り合戦のゲームのルールってのがありましてですね、やっぱり理屈なんですね。で理屈の中でもこの数字なんですね。理屈と数字で財産の分取り合戦してるわけですから、結局やっぱりね、物事単純系に考えざるを得ないわけですよ。なぜそうなるんだとかね、結果はその一体どうなるんだとかね、そういうことをやっぱりちゃんと言わないとね、仕事にならないんですな。ということは世の中どうしてもですね、相手に理解してもらうためには分かりやすい理屈でなければならないですよね。なんとなくこうなる予感がするっていうのは大体一番当たるんですけども、一番当たるのはやっぱり予感なんですけども、しかし予感じゃね、喧嘩に負けるんだね。こういう予感があるからね、こういうふうに金出そうっていう話はやっぱりね、なかなか通らないのがね、霞が関永田町の世界ですね。これがなんかアメリカの補佐官制度みたいにですね、なんか直感でもこれがいいと思って大統領がそうだって言えばできるようなね、国とはやっぱりちょっと違うんですね、日本の場合はね。まあアメリカなんかもね、どんな直感があったってね、あれだけデタラメなことやったらですね、いやそれはうまくいきませんわね。でも日本の場合はもっとそれ以上に深刻な問題があって、やっぱりこのへりくつと数字の証拠を出していかないと何事も動かないっていう部分がありますから、だからね、あの防衛省の事件みたいに給油量の隠蔽をするとか、あれもあの秘密会で呼ばれた海幕の課長が喋っちゃったわけでしょ。いや私は石破大臣と森谷さんに、森谷次官にその数字のこと相談しましたよと。でそれ言われてるその石破氏も、石破氏は俺は覚えてねえと知らばっくれてますよね。まあとにかく何でもかんでもそうやってですね、複雑系の世界とをですね、単純系で割り切って考えようとしてるわけですから、そりゃ無理だね。だから本当にその昭和のその単純系がまだね、生きていた時代が終わった途端にですね、もう単純系の頭しかないその霞ヶ関永田町がですね、漂流始めたのは、まあそれは無理もないんじゃないかな。だからこれがもっとね、現場のこととかですね、地方のこととか、本当にこのいろんな、なんていうのかな、力だけでは動かない世界をよく知っていればね、このある程度感覚っていうのはつかめたんじゃないかなと思うんですけどもね、なんかやっぱりそういう努力は一切してこなかったですね。非常にこの知性の劣化というものがね、進んだんじゃないかなというふうに思います。ということはこれからますますこれ分かんないですよね。例えばそのサブプライム問題だってですね、なんでその小さな問題のはずが世界の一流銀行の経営危機に陥るんだと、なぜ世界中が不景気なんだと、理屈をこう述べろと言われたってね、いやーそれは分かりませんね。同じような問題がですね、他にもあったって、決してそれが大問題にならないこともよくありますね。例えばアジア危機だとかロシア危機だとか、あれはもっと迫力としてはでかい問題だったでしょう。でもなんかそんなにですね、大きな問題にならない前にですね、一応幕が引かれましたね。しかし今回なんかですね、そのいくらやったって問題はでかくなるばかりで、全然これ収束の気配が見えませんね。これはなんでこんなに違うんだと。これは理屈こねらいいくつでも理由はつけられるでしょう。ヘリクスをね、アジア危機はね、それなりに収集されたけど、なんで今回収集されないんだとか言って。ヘリクスだと 後付けの話はいかでもできるんですが、まあこんなのなんかわかる人は見てればわかりますよね。やっぱり気力体力のやっぱり消耗ですね。先進国、中国ももう気力体力が消耗して限界に近づいてますもんね。でやっぱりね、整理するなんてね、そんな力は残ってないのよ。整理するとか対処するとかいう力残ってなくて、言ってみれば本当にですね、実力のない連中が最後にですね、悪あがきのように金儲けしようとしてやりたい方でやりましたね。まともな連中がもういなくなってたわけですね。もうそれを見た瞬間にですね、ああこれダメだなと、見当をつけときゃ大体わかるわけでね。そしたらそこでなんか止めに入ればいいんですけども、まあそういうこともしないでやってきましたから、何のことだかわからない、本当に何のことだかわからない、点と点があるだけじゃ全然わかんなくて、誰かへ理屈をこねてですね、三段論法で線で繋いでくれないと物がわかんない連中がね、本当に多いんですよね。あの永田町霞ヶ関ってところは。それで仕事してますからね。で、それに合わないこと言うとね、相手にしないわけですから。だからやっぱりね、あいつら自身が相手にされなくなってきたんですね。まあ本当にこの複雑系の凄さっていうのをね、知ってる人ならね、この凄さはね、大体わかるんですが、まあこういうの見てもやっぱり21世紀は複雑系の世界ですね。経済運営一つ取ったってですね、いやいろんなこと考えて総動員してやらないとダメですね。今みたいなだから意思決定のシステムではね、あれ絶対機能しませんね。あれ単純系のものの発想とやり方でないと今の日本の政治はあれシステムは機能しないんですよね。まあだから本当に国会討論なんか聞いててもですね、まあ、あんなくだらないね議論ばっかりしてるわけですからね、あれは良くなるはずはないわけで、しかしまあそのね、くだらない話をするためにこのみんな給料をもらって選挙に勝ってるわけですからね。 まあそれが仕事だと思ってやってるわけですから、まあそれはね、これは漂流しますわね。まあ漂流してもね、給料もらってんだから、まあ給料分だけやりましょうってのは連中の本音でしょうね。まあそれでどうなったってね、それは自分の責任ではないと、誰かの責任だろうけど、まあ自分は給料分だけ働いたと、まあみんな思ってやってんだろうと思うんですけどね。まあだからやがてその給料払えなくなる時が来たらね、いやそれはもう帰りますって話で皆さんいなくなるんでしょうね。大体そんなもんじゃないかと思いますけどもね。まあとにかくですね、これ一度行くとこまで行ってからでないとね、立ち直りはできません。一度行くとこまで行ってですね、もうみんなですね、尻にほかけてね、永田町と霞ヶ関がですね、逃げ出すとこまで来なかったらね、これ絶対立ち直んないですよ。夕張市のこともそうですけどね、市役所から人が消えて初めてね、市民もね、えらいこっちゃと気がつくんだよ。で、それからっていう話なんだ。本来そういうことならないようにすればいいんですがね、まあ残念ながら今無理ですね。途中で立て直しはできないから、まあ早めに早めにいろんな問題が起きてね、早くいなくならないとね、これダメだと思いますがね。まあ海外はあんまり心配ないでしょ。アメリカもヨーロッパも中国もね、人のこと構ってる場合ないですから、自分たちのもので精一杯ですから、まあ外国のことはしばらくね、気にしないで、まあそれでも戦争とか起きるんでしょうから、まあ油のこととかいろいろね、気をもむことが多いんで、まあそれはその時になんか逆にそういう危機が来ればね、なんか新しい人に入れ替わるのも早くなるでしょうから、まあそれはそういうもんだと思って、実直に対処してればいいような気がしますけどもね。まあとにかくこの単純系から複雑系に事態が経済も政治もどんどん動いていく中で、いよいよ永田町霞ヶ関の漂流が目立ってきましたんでですね、まあこういうのを反面教師としてですね、皆さん自分が漂流しないようにより良いね21世紀を作れる力を持てるようにですね、頑張っていただきたいと、そういうふうに思う次第であります。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、漂流する永田町霞ヶ関ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。